どうも、文学フェス放送部です。岡山文学創造ラジオは文学フェスティバルをもっと盛り上げたい3人による雑談ポッドキャストです。文学フェスティバルのこと、岡山ゆかりの作家について、文学創造都市岡山の取り組みなど、本にまつわるあれこれを気ままにおしゃべりしています。進行を務めますキビト出版の森安と、
本の森セルは岡山店の横田と、
岡山市文化振興課文学担当の流れをでお送りしております
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
文学担当定着してきましたね、
はい、今出版って言いましたね
取り直し大丈夫ですかね
全然もういいですよ ね
全然いいですか。
ここは何でも
可愛くなったな
急になんか増えて二人ともいろいろ仕込んでくるから
いや今回で48回目、7月の15日公開分になるんですけども、はい、なんとこの文学創造ラジオが始まって1年が経ちました。
おめでとうございます。
あっという間でしたね。
2025年の7月の11日に第0回を、はい、公開したということで、0回なんで、あのじゃあこの時ってパンダコーヒーっていうあのカフェに集まってですね、あのポッドキャストやろうぜみたいな話をしたとこから
スタートしてます。本当に雑談しましたよね、あの時ね。
まだラジオの文学創造ラジオっていうタイトルさえ決まってない時で、そのタイトル決めないとねみたいな話からスタートしたっていうのをもう公開しちゃってる。ですけど、ちょっと久々に聞いてみようかな。なんか覚えてないですね。何も覚えてない。
流尾さんが仕事の合間に来られたのでランチを食べていた。
そう流尾さんランチ食べながらでした。
すっごいゆっくり静かにランチを食べていたのをめちゃめちゃ覚えてます、
普通に周りにお客さんが他のお客さん行ったし、
そうなんですよね。
カチャカチャやりながらみたいな感じでしたんで、まあまあ0回なんでそんな感じで、もう1年か。もうそろそろやめてもいいですかね、じゃあ
なんか森保さんが忙しいって
ちょっとね、よくあの木曜日によく収録をしてる我々なんですけど、ちょっとあのいろいろ家の都合で木曜日は早めに帰らないといけなくなってきたんで、
ちょっと
ローテンションとかを考えないとなと思っております、はい、
せっかく喋り慣れてきた頃だと
定期的にこう毎週定期的に更新することを目指して頑張るみたいなことよりは、もうちょっとなんか内容のあるものをまとめて出せた方がいいかなっていうのはもちろんあるんですけど、
秋までね文学フェスティバルないのでね、
まあそれもねあるんですけどね。でも意外と話題ってね、あのそれこそこの時期から始めたんだなと思って。
そうなんですよ、ちょっと感傷に浸る、
いやもう本当話すことねえなみたいになってくるかなと思ったんですけど、去年もこれ、こっからやるんだっていう感じだったから、意外といけるのかもなと思ったり。
それはもう文学による街づくりをしている岡山だから、ネタがあるんですよ、
尽きることはない
のです。
まあじゃあ次回のその文学フェスの話なんかもぼちぼちやっていけたらなというところなんですけども、去年はね、あの天川さんの、講演会が、スタートということでなったんですけども、今年もそういうのが何かあるんでしたっけ。
今年はですね、
今のところ
11月3日に、
そうか、それが決まってますね、はい、
金原瑞人さんと
翻訳家の金原瑞人さん、はい、
河野真理子さん、
お二人が岡山の国際交流センターで、
国際交流センター
11月3日といえば、まあ祝日ですもんね、火曜日ですけど、文化の日でお休みですのでね、ぜひこれが、それも大きな、まあお楽しみとしてあるんですが、それに先駆けてですね、10月の17日土曜日が表町ブックストリートとなっておりますか。
そうですね。
決まりましたね。
そうですね。
なかなかちょっと日取りがなかなか決まらなかったんですけど、10月の17日土曜日が表町ブックストリートとなっておりまして、おそらくこれが 今期の文学フェスの最初、スタートになるのかなと、ね、文学ストリートはもうおなじみの、一箱古本市が並ぶ回ですので、はいはい、表帳、まあ、今回も同様に、あれ どこからになるかな、中野町とか、うん、あの辺を中心に、うんね、天満屋とかの前を、ね、中心にずっと、表帳が本屋さんだらけになるという回でございます、うんはい、どなたでも参加できて、うん、出展もできると、うん
はい、
皆さん本お持ちですよねっていうので
当然持ってますよね、
本を持って、ね、すごく面白いから他の人にも読んでほしいみたいなやつを自由に値段をつけて売れるっていう回なので、うんうんうん、非常に出展するのはやっぱ楽しいですよね、このブックストリート
は、
ね、
ああ、うん、そうですか。で出展したことある、
私ないんですよ。
そうそうそうですね、私は
新刊書店ですよね
勤め先はそうですね。
でも横田さんは相当本持ってらっしゃると思うので、売り物はたくさんある。
いやでもこれいつか言おうと思って告白しようと思ってたんですけど、はいはい、私あの結構頻繁に断捨離するんですよ。
あ
なので、まあ、本も結構ためらいなく手放すタイプで。
なるほど、
なるほど、ね、
じゃあそれこそ売っちゃったらいいじゃないですか。ブックストリートで、
ブックストリートで売ればという話、うん、
でまあ1年にね1回しかないから、それで言うと。
あ、そっか。
でも我々、私もまあ、 あの初期はね出店してましたけど、うんうん、やっぱり今あの、自己委員会をやるようになったん で、ね、なかなかまあそういうわけにもいかないんですけども、
去年は街頭インタビューさせてもらいましたね。
そうですね、街頭インタビューしましたね。
ねえ、しましたよね。
でこの前出店者の方中心にお話を聞いたんですけど、
うんうんうん、
結構お客さんなんかにも声かけてみたいなみたいなのも思ったりしたりしたんですが、
う
ん
う
ん
ね、
あれもね、いいですね、またやりたいなと思います、
はい、出張で私たち、うん、
はい、
やりたいですね。
出張
天川さんがねゲストに引っ込まれてね、天川さん
ご家族で来ていただいてて、
確かに、ね、
そう、ブックストリート10月の17日土曜日ということで、うん、はい、まあ、ぜひご予定いただければ、
ね、圧巻の景色ですよね、あの商店街の真ん中ですよね、あれ、
そうですね、
ずらーっと、うん、
そして今年もその去年人気だった文芸手帳あり、
うん、手帳ね、
スタンプラリーもあり、
はい、
トートバッグの景品、
はい、
去年ありましたよね、
うん、
ありました、
なんちゃんの、
うんうん、ネキさんのイラストの、
う
ん、
これを今年もやろうということで、う
ん、
なってまして、で文芸手帳も今年もちょっとリニューアルしてがっつり、
うん、
あのやろうということで、うん、先日の、ね、編集会議なんかがあったんですけども、うん、ちょっと私が行けなかったんで、細かいところはまたあのおいおいご紹介していけたらなと思ってます。で、手に入る書店さんもちょっと去年より増やしてですね、
うんうんうん、
でスタンプラリーも押せる会場がどんどん増えるかなというところなので、
うん、どんどん広がってるんですね。
そうですね、今年もぜひあの前回やってない人もねチャレンジしてもらえたらなと思ってます、はい、書店さんで、手帳が手に入って、いろんなところでスタンプを押して、
うん、
景品がもらえるということです、うん、あと、ね、読書記録にも使えるようなノートになってますんでね、これにいつ頃から発売開始かなというのはまたおいおい
おいおいおいおい
おいおい鋭意制作中ということになってます、はい、そうなんです。
文学フェス関連だと、
うん、
まあ、あの年度の後半になりますけど、
うんうん、
まあ、まだまだこれからですが準備は、うん、3月に
はい、まあまあ
文芸
本番とも言える文芸テアトルありますよね、
はいはい、そちらでジンスタジアムも一緒にやるので、うん、今回はね今年に限っては秋にはジンスタジアムはなく春に、うん、
そうですね、
春に
まとめて、
ね、
しかも同じ日に、はい、まあ 2days なんで6、7、3月の6日7日で、うんうん、今度は晴れの輪を舞台にしまして、はいはい、2days で文芸テアトルの名前で今のところ進めております、
うん、昨年、文芸商店
商店街そう、うん、今まで小学校でやってて昨年は商店街になって、
うん、
で今年でも来年になるんですね、来年になるんですけど、
うんうんうん、
テアトル文芸テアトルになります、
はい、
で 2days でその中の、地下にあります小劇場を使って、
はい、
ジンスタジアムを
開催
と、
昨年岡山ドームで開催したものですね。
はい、これがちょっとどういう感じになるか、
かなりムーディーになるのではという薄暗いんですよね、ちょっとね、
薄暗めの、そうですね、会場になって、まあ、小劇場ですから、
ね、
アンダーグラウンドな、もう文字通り地下2階のアングラな会場なんですけどもちょっとまあね、仮にこの年だけになるとは思うので、
そうですね
基本的には東海ドームで開催するジンスタジアムなんですが今年はちょっとそういうところでやってみようということになってます。
はい、
2 days なんでおそらく入れ替え制で、どっちかに出てもらってという感じですかね。
あ、うん、出店の方に、
ね、はい、
うんうん、
ただやっぱりキャパとして前回ね200ブース入ったんですけど、うんうん、あの小劇場はまあ100入って100かなという感じなので、う
んうん、なるほど、
そうですね、
半分になるのでっていうことですね、
うん、そうですね、
うんうん、1階と2階の方で、はい、昨年文芸商店街として開催した書店さんと出版社さんが本の販売をするものを、
それがですねメインの2階とそれから3階、うんうん、で4階もあるんですけど、4階にですねアートサロンっていうのがあって、そちらに、うんうん、出版社のブースをまとめて、
うんうん、
で3階のギャラリーとか、
うんうんうん、
その下に、まあ、あとは書店さんが、
うん
う
ん、
並ぶというような形で考えております。
うん、まあ、なんかの聞いてる人はさっぱりだと
思う、多分分かんないと思います。
晴れの輪がイメージできてないとちょっと分かりにくいと思うんで、晴れの輪はそうですね、劇場の中をこうまだ歩かれてない方ぜひ、なんかあそこはね中入ってうろうろできるスペースが結構広くてあるので、それ初めて行く人でももちろん楽しめると思うんですけど、
千人サイレントブッククラブをやろうと
ずっと言ってるんですよ、はい、それね、
あのもう皆さん
千人、
はい、歴史を作りました
歴史で、
はい、文芸テアトルっていう名前で、その晴れの輪ってね、あの劇場なんでね、大劇場と中劇場があって、その中でまた催しがそれぞれあると、
で
それ以外のそのホールであるとかを使って本屋さんが並ぶという形なので、いろんな、ね、朗読会をやろうとか、もうすでにコンサートだったり、決まっているものもあるのでね、そのあたりをまた
まとめてね、エジンバラの方と、
はい、
あのオンラインミーティングをしてたんですけど、
そんなのもあったんですね。
はい、でそれでこうちょっといろいろ一緒にやろうぜっていう話をしてたんですけど、やるプロジェクトがあるんですけど、あのその時にあの向こうの作家さん来てくれたらいいなみたいな話をしていて、まあっていう話もしてたんですけど、であの3月の、文芸テアトル、
うん、
文学フェスティバルやるんだという話をして、
う
んうんうん、であの1000まあサイレントブッククラブやるぜって言ったら、まあ、って笑って
どういう意味の笑いだったんだろう、
ギネス呼んだらいいよって言ってた。で
ギネスは高くつきますからね、
はい、らしいですけどね、まあでもそしたらなんか時間を合わせて、
うんうんうんうん、
何時から始めるの、時間合わせて時差あるけど向こうでも同じ時間にサイレントブッククラブやろうか、
世界同時にってことですか。
そう
エジンバラと、
エ
ジンバラ以外にも声をかけて、岡山から、
そしたらね1080ぐらいになるかもしれないです。
1080刻みますね。
この1000はないでしょ多分。
2000にはならないね、確かに、そう、サイレント
ブック多分夜中だよって言ったらそれは面白いと思います。
エジンバラ9時間
あり
ますね、はい、
あの何時間も分かって何をやるって言ってましたね。
本当ですか。
9時間前だから、でもそうね、15時、昼の15時だったら、まあ、
私は
6時ですか
ね。遅れてるんですかね、あっちの方がこっちはプラスですから、
そうそうそう、こっちの方が先に日が昇るので
、朝6時か、
早いな、長い一日になりますよ。
昼3時は向こうの朝
6時ですね。
それ一番きついかもしれない。
きついですね。
まだ夜中、真夜中の方がね。
まだね、なんか大丈夫な感じがする。
その辺はどうなんでしょうって感じです。なんかそんなことは企画できるかも。
広がりますね。
はい、
ね、
そうですね。ちょっと
お楽しみに。
楽しみに、は
い、本当にできるのか。
やりましょう。
全然わかんないんですけど。
ね、
はい。 はい、はい、では今日はそんなところで、はい、すみません。岡山文学創造ラジオでは書店員による活動日誌をノートに、ね、掲載してますので、そちらもぜひチェックしてください。番組への感想などは X でハッシュタグ文学創造ラジオでぜひつぶやいてください。文学フェス放送部への入部希望、スタジオ観覧なども随時受け付けております。気軽にお声掛けください。ではまた次回。
次回。